半導体やと工程テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週の半導体業界はどのような大きな動きがありましたか？
今週は AI 半導体の性能を左右する先進パッケージング技術の進化が特に注目されています。コアスに代表される既存技術の課題を克服するため、パネルレベルパッケージングや新しい基板材料、そして各国の積極的な政策投資といった多角的な取り組みが加速しているのが見て取れます。
AI の進化を支える土台がまた大きく一歩進んだということですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、 EU が大規模な投資を行うという話題ですね。具体的にどのような内容ですか？
はい、欧州連合は欧州チップス法の一環として次世代 3DIC パッケージング技術の研究開発に総額2億1000万ユーロ、日本円で約350億円の資金を投じることを決定しました。
3DIC パッケージングですか？これは業界にとってどのような意味を持つのでしょうか？
これは欧州が半導体製造の後工程における技術的自立と競争力強化を目指す極めて重要な動きです。特に複数の異なるチップを一つのパッケージに統合する異種統合や、チップを何層にも重ねる 3D 積層技術に焦点を当てています。
高性能コンピューティングや AI アプリケーションに不可欠な技術ということですね。欧州がこの分野で存在感を高めるのは、世界の半導体サプライチェーンにとっても良いことになりそうです。
まさにその通りです。これにより欧州の研究機関や企業は試作ラインの構築やパイロットプロジェクトの実施を通じて研究成果の迅速な実用化を目指しています。
続いてのニュースに移りましょう。 ASE が FOPLP の量産を開始する計画だそうですね。これはどのような技術ですか？
はい、世界最大の後工程受託製造企業である ASE テクノロジーは AI チップ需要の急増に対応するため、2026年末までに FOPLP、 つまりファンアウトパネルレベルパッケージングの量産を開始する計画を発表しました。
ファンアウトパネルレベルパッケージングですか？壊すとどのような違いがあるのでしょうか？
FOPLP は従来のウェイハレベルパッケージングよりも大型のパネル基板を使用することで、一度に処理できるチップ数を増やし、コスト効率と生産性を向上させる技術です。壊す供給のボトルネックを補完し、高密度、高性能パッケージングの市場ニーズに応えるものです。
なるほど。ASE は、AI 関連の先進パッケージング能力を強化するために、今年中に15もの拡張プロジェクトを進めていると。これは AI チップの供給を安定させる上で大きな意味を持ちそうですね。
その通りです。 NVIDIA、AMD、Intel などの主要 AI チップメーカーからの需要を取り込み、市場シェアを拡大することを目指していると思われます。
次は、Intel と TSMC がパネルレベルパッケージングを推進しているというニュースです。こちらもパネルレベルの技術ですね。
ええ、Intel と TSMC という半導体業界の2大巨頭が、パネルレベルパッケージング、略して PLP 技術の採用を積極的に進めています。これにより、関連市場は今後10倍に拡大する可能性が指摘されています。
10倍ですか？それはすごいですね。なぜ両社ともパネルレベルパッケージングに注目しているのでしょう？
PLP は、従来の丸いシリコンウェイハではなく、より大きな長方形のパネル基板を使うことで、ウェイハの端部分が無駄になるのを防ぎ、生産効率とコスト優位性を提供できるからです。特に AI や HPC チップの製造コストと効率を劇的に改善する可能性を秘めています。
Intel はフォベロスという独自の先進パッケージング技術で、TSMC はコアスの進化系として、この技術を模索しているのですね。
はい。AI チップ需要が急増する中で、コアスなどの既存先進パッケージングの供給能力がボトルネックとなっているため、この制約を緩和し、よりコスト効率の高い方法で高性能チップを量産する戦略的な動きといえます。
パッケージングのボトルネック解消に向けて、さまざまな技術が開発されているようですね。コアス、ウェイハスケール、コアップといった技術の動向についてのニュースもあります。
はい、 AI チップの性能向上を阻むパッケージングのボトルネックが、コアス、ウェイハスケールパッケージング、そしてコアップといった先進技術によって解決されつつあります。
これらの技術は、具体的にどういった効果があるのですか？
これらは代管の接続密度を高め、熱効率を改善することで、AI プロセッサと HBM、つまり高帯域幅メモリーの統合を最適化します。コアスは現在 AI チップの主要なボトルネックですが、ウェイハスケールやコアップといった新たなアプローチが、生産性向上とコスト削減の可能性を秘めています。
AI チップの供給能力を拡大し、多様な AI アプリケーションへの普及を加速させるための重要な技術革新なのですね。
まさに、コアップはコアスの利点を維持しつつ、より大型のパッケージ、基盤を利用することで、生産性とコスト効率を改善する可能性を持つ、注目すべき技術です。
パネルレベルパッケージングの話題が続きますが、ラムリサーチもウェイハツーパネル処理で未来を構築しているそうですね。
その通りです。半導体製造装置大手であるラムリサーチは、ウェイハからパネルへの処理技術を拡大することで、先進パッケージングの未来を積極的に形作っています。
製造装置メーカーの視点からは、どのようなイノベーションが起きているのでしょうか。
同社は、より大型のパネル基板で複数のチップを同時に処理する新しいプラットフォームとプロセスを開発し、製造コストの劇的な削減と生産スループットの向上を実現します。高精度なエッチング、薄膜体積、クリーニングといったプロセスをパネルレベルで実行できるように設計されているのが特徴です。
これにより、ファンアウトパネルレベルパッケージングなどの技術において、より多くのチップを一度に処理できるようになるのですね。
はい。AI や HPC の急速な発展は、従来のウェイハレベルパッケージング技術のコスト効率とスケーラビリティの限界を露呈させています。ラムリサーチの取り組みは、この課題に対する戦略的な回答と言えるでしょう。
今度は材料の話題ですね。BOE がガラス基板のサンプル出荷を開始したというニュースですが、これは何を意味するのでしょうか。
中国のディスプレイ大手である BOE テクノロジーは、先進チップパッケージング用途のガラス基板を国内顧客向けにサンプル出荷を開始しました。これは次世代半導体パッケージング材料における中国の技術的進歩を示すものです。
ガラス基板には、従来の材料と比べてどのような優位性があるのですか。
ガラス基板は、非常に低い熱膨張率を持つため、チップと基板間の応力ミスマッチを大幅に削減し、信頼性を向上させます。また、高い剛性と優れた平坦性により、より微細な配線と高密度なチップ積層を可能にします。
それは、特に多層チップレッドの統合や HBM との接続において、電気的性能を最大化できるということですね。
その通りです。AI や HPC の進化は、パッケージング密度を高め、信号伝送距離を短縮し、熱管理を改善することを不可欠としており、ガラス基板はこれらの課題を解決する潜在的なゲームチェンジャーとして期待されています。
次は、SK ハイニックスが大規模な投資計画を発表したというニュースです。こちらも AI メモリーとパッケージングに関するものですね。
はい、SK ハイニックスは、AI メモリー市場におけるリーダーシップを強化するため、今後数年間で韓国国内に総額640億ドル、日本円で10兆円超という巨額の投資を行う計画を発表しました。
10兆円超、想像を絶する規模ですね。この投資は具体的に何に使われるのですか？
主に新しい DRAM 生産拠点 M17 の建設と、先進パッケージング、専用施設 P&T7 の拡張に充てられます。M17 では次世代の HBM 製品を含む先端 DRAM 製造に特化し、P&T7 ではコアスなどの 3D パッケージング、技術の研究開発と量産に注力します。
HBM の需要が爆発的に伸びている中で、SK ハイニックスがさらに優位性を確立しようとしているのですね。
その通りです。この巨額投資は、世界的な HBM 需要に応える生産能力を大幅に増強し、技術的な優位性を維持するための戦略的な決定と言えます。
そして最後のニュースは、サムスンの HBM4 に関する話題です。こちらも AI 需要が牽引しているそうですね。
ええ、サムスンエレクトロニクスは、 次世代高帯域幅メモリーである HBM4 の生産能力の半分を戦略的に割り当て、世界初出荷からわずか4ヶ月で10億ドルを超える売り上げを達成しました。
たった4ヶ月で10億ドル超えですか？まさに AI バブルですね。サムスンは HBM4 にかなり力を入れていると。
はい。同社は今年末までに HBM4 の年間売上を100億ドルと見込んでおり、HBM 市場での強力な復権を加速しています。HBM3E の生産を一時停止し、HBM4 にリソースを集中しているほどです。
しかも2028年には高額 HBM の量産計画まで発表しているんですね。これは未来の HBM の形を示唆しているように感じます。
その通りです。HBM スタックとプロセッサパッケージ内にシリコンフォトニクステクノロジーを導入することで、帯域幅とエネルギー効率を劇的に向上させることを目指す革新的なアプローチであり、今後の技術革新の方向性を示す重要なマイルストーンとなるでしょう。今週のニュースを総括すると、AI の爆発的な成長が半導体あと工程、特に先進パッケージング技術の革新を強力に推進していることがわかります。コアスに代表される既存技術の供給ボトルネックに対し、パネルレベルパッケージングや新しい基板材料、そして高額 HBM のような未来を見据えた技術開発が、各国の政策投資も巻き込みながら、かつてないスピードで進展しています。
半導体業界が前工程だけでなく、後工程でもイノベーションの中心になっていることを実感する1週間でしたね。この技術の進化が、これからの AI のさらなる普及と発展を力強く支えていくことが期待されます。
はい、私たち専門家もこのダイナミックな動きから目が離せません。
そうですね。今週もトロイさん、興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体あと工程テクノロジー最前線の時間でした。